第12週、命の中で王として支配することによって勝利を得る生活をして、命の都としての新エルサレムとなる。バーズアイビュー、ローマ数字1。真のクリスチャン生活は勝利者の生活です。新約におけるすべての勝利者は王であるべきです。彼らはあふれるばかりの恵みとあふれるばかりの義の賜物を受けて、命の中で王として支配しています。ローマ5章17節、もし一人の違反によって死が一人を通して王として支配したなら、あふれるばかりの恵みとあふれるばかりの義の賜物を受ける者たちは、さらに一層一人の方イエス・キリストを通して命の中で王として支配します。A、神の定められた預言者また祭司として、私たちは王でもあって、神に私たちの中でまた私たちを通して神のすべての敵を支配していただきます。新約の信者たちは神のエコノミーにおける王、祭司、預言者の予表の成就であるべきです。啓示録1章6節、私たちを王国とし彼の神また父の祭司としてくださった方に栄光と権能が永遠にわたってあるように、アーメン。 B、 もし私たちがクリスチャン生活において王の水準に到達していないなら、まだ正常な標準より低いのです。私たちはキリストを享受しているというかもしれませんが、どれほどどの程度までキリストを享受しているでしょうか。 D、 神の全体的な救いは私たちがキリストの命の中で救われて、あふれるばかりの恵みとあふれるばかりの義の賜物によってこの命の中で王として支配することです。義の賜物は神の法理的な贖いが実際的に私たちに適用されることです。恵みは私たちの有機的な救いのためのすべてに十分な供給としての神ご自身です。ローマ数字に、聖書の最初の書である啓示録は勝利者に関する書です。2章と3章で主は私たちの偉大な父であるアブラハムの霊的な子孫である彼の信者たちに、彼の勝利者となる70の召しを与えています。勝利者はサタンの大混乱をすべて征服し、神聖なエコノミーにおいて勝ち誇ります。啓示録2章7節、耳のある者はその霊が諸教会に言われることを聞くがよい。勝利を得る者には神のパラダイスにある命の木から食べさせよう。 A、 神の観点から人々には4つの主要な種族があります。それはアダムの種族、肉によるアブラハムの種族、その霊によるアブラハムの種族、勝利者の種族です。私たちは信仰の霊を活用して、私たちが勝利者の種族に属していると宣言すべきです。 B、 啓示録は勝利者がいなければキリストには再来する道がないことを示しています。私たちはキリストが私たちの道であることを知っていますが、キリストは彼の心の深みから勝利者たちに彼らが彼の道であると告げます。勝利者たちがキリストが再来するための道です。啓示録19章7節、私たちは喜び歓喜し彼に栄光を競おう。子羊の婚姻の時が来て、彼の妻は用意を整えたからである。 C、 神があなたを今日の勝利者とし、あなたが王として支配する生活をするために、神にあなたを祝福していただきましょう。この唯一の祝福は三一の神の永遠の祝福であり、ご自身を私たちの中へと分与して私たちの享受とならせることです。ローマ数字3、私たちは命の中で王として支配して主の勝利者となるために、私たちが神聖で霊的で天的で王的で王なる命をもって再生されているということを見る必要があります。 主は言われました。神の王国はこのようなものである。ある人が地に種をまき、マルコ4章27節から29節、そして夜昼寝起きしていると、その種は芽を出し伸びていくが、どのようにしてそうなるのかその人は知らない。地はおのずから実を結ぶのであり、はじめに葉、次に穂、次に穂の中に穀粒が満ちる。しかし実が熟すると直ちに人は鎌を入れる。借り入れの時が来たからである。 B、 神の王国はキリストご自身です。人生における三一の神は神の王国の種、遺伝子であり、神の選ばれた民の中にまかれました。それによって神は彼らの中で成長し、彼らの中で生き、彼らの内側から表現され、発展して神の支配する領域となります。新約の教え全体の内在的な要素とは、三一の神が肉体となって彼の選ばれた民の中へとまかれ、彼らの内側で発展して王国になるということです。神の目標は神の王国の完全な発展です。7、私たちは主と一となって王国の福音を人の住む全地に述べ伝え、王国の種、遺伝子を増殖させ発展させて、この時代を終結させる必要があります。ローマ数字4、経験において命の中で王として支配することは、神聖な命の統治のもとにいることを意味します。 A、 キリストは御父の神聖な命の統治のもとにいることによって、命の中で王として支配することの模範です。 B、 パウロは生活と務めにおいて神聖な命の統治のもとにいたものの模範です。 C、 あふれるばかりの恵みとあふれるばかりの義の賜物を受けたすべての信者は、神聖な命の中での拘束と制限を訓練する必要があります。王国の支配のもとにある生活は、義と平和と聖霊の中の喜びとの生活です。このようにして生きることは、奴隷としてキリストに仕えることであり、そのような生活は神に喜ばれ、人にも良しと認められます。ローマ数字5、神明記が掲示しているのは、正しい王がまず神の言葉によって教えられ、統治され、支配され、制御されなければならなかったということです。この原則は、教会の中の長老と命の中で王として支配することを切望する私たちすべてについても同じであるべきです。申命記17章20節、彼の心が自分の兄弟たちに対して高ぶることがなく、戒めから右にも左にもそれることがないためである。そうすれば彼とその子たちはイスラエルの中で王国の日を長くすることができる。 C、 エズラとネヘミヤのリーダーシップの下で、イスラエルの帰還した民は神によって神をもって神の言葉を通して団体的に再構成されて、神の証としての国となりました。神の民を再構成することは、彼らを神の御言葉の中へともたらし、彼らを御言葉の中で浸透させることによって彼らを教育することです。 D、 神の言葉はその霊と一致です。私たちが日ごとに神神聖な御言葉を読むことを通して、神の言葉は私たちの内側で働き、その霊は御言葉を通して神の性質を神の要素とともに私たちの存在の中へと自然に分与し、私たちが神で構成されるようにします。ローマ数字6、命の中で王として支配するために、私たちはまたその霊の統治のもとにいる必要があります。ヨセフの生涯の記録はその霊の統治の啓示です。なぜなら、その霊の統治は円熟した生徒の王として支配する面であるからです。それは命の中で王として支配し、 神の王国の実際の中で神聖な命の拘束と制限のもとにいる生活です。そしてそれはその霊の他のどの面よりも高いのです。 A、 ヨセフは神の御方によれば神の民が命に満ちた麦束であり光に満ちた天体であることを夢で見ました。 B、 ヨセフが卓越して素晴らしく振る舞ったのは彼が夢の中で見たビジョンによって導かれたからです。彼の兄弟たちは怒りを爆発させ情欲にふけりましたが、ヨセフは怒りを征服し情欲に打ち勝ち命に満ちた束として振る舞い暗闇の中で輝く天の星のように行動しました。 C、 天のビジョンの下でのヨセフの生活はマタイ5章から7章に記述されている天の王国の生活でした。彼はそのような生活をすることによって王として支配するよう十分に用意されました。 D、 円熟した命の王として支配する面を代表としてヨセフは主の臨在を享受しそれとともに主の権威、繁栄、祝福を享受しました。 E、 ヨセフは彼の兄弟たちに対して人の感情と情緒に満ちていましたが自分自身と彼のすべての感情をその霊の統治のもとに保ちました。ヨセフは自分自身を否み自分自身を神の主権ある導きのもとに完全に置きもっぱら神と神の民との権益のために奮いました。 F、 ヨセフは新約で掲示されていることの生ける説明です。ヨセフは自己を否む人であり彼には何の自己の興味も自己の矜持も自己の感覚も自己の野心も自己の目標もありませんでした。すべては神のためでありまた神の民のためでした。ヨセフが自己を否んだこと彼が神の主権ある見てのもとに制限されたことは王国の生活を実行する鍵でした。ヨセフの認識は彼をエジプトに使わしたのは神であったということでした。創世記50章20節で彼は彼の兄弟たちにあなた方は私に対して悪を図りましたが神はそれを良きに図ってくださりと言いました。これはローマ8章28節から29節におけるパウロの言葉の実際です。ヨセフは彼の兄弟たちが彼に行ったすべてのことを神からのものとして受けました。ヨセフは自分に対して罪を犯した人たちを慰めました。彼は何という恵み、何という卓越した霊を持っていたことでしょう。創世記45章5節。しかし今私をここに売ったことで悲しんだり、自分を責めたりしてはなりません。神はあなた方の命を守るために、あなた方より先に私を使わされたのです。50章20節、あなた方は私に対して悪を図りましたが、神はそれを良きに図ってくださり、ローマ8章28節、また神を愛する者、すなわち彼の目的に従って召されている者たちには、すべてが共に働いて益となることを私たちは知っています。H、私たちは神聖な望遠鏡を用いて時間を通して新エルサレムを見つめなければなりません。そこには命に満ちた束と光に満ちた星のほか何もありません。私たちは命において円熟すればするほどますます生徒たちや教会について消極的に語らなくなります。ローマ数字7、私たちは命の中で王として支配することの目標を見てそれに到達する必要があります。私たちが命の中で王として支配し神聖な命の統治の下で生きているとき、その結果は真の実行上の体の生活が紹介生活の中で表現されることです。 A、 私たちはキリストの中へと信じた者たちとして神の愛する御子の王国の中へと移されました。紹介生活の中で愛は勝ります。 体は愛の中でそれ自身を立て上げます。私たちが何であろうとも、また何を行おうとも、キリストの有機的な体としての紹介を建造するために、愛が最も卓越した道です。エペソ4章16節節、この方から体全体はその豊富な供給のあらゆる節々を通して、またそれぞれの部分の度量に応じた活動を通して結合され、組み合わされ、体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。 C、 紹介生活は警察署や法廷ではなく、霊的な子どもたちを育てる愛の家、病気の者たちを癒し回復する病院、愛の中で人々を教える学校です。ローマ数字8、私たちは命の中で王として支配しているとき、恵みとしての内住するキリストに私たちの内側で王として支配していただき、永遠の命に至ります。これが命の中で王として支配することの究極的完成です。 A、 ヨハネ14章後半は言います。私が与える水はその人のうちで源泉となり、湧き上がって永遠の命へと至るのである。 C、 流れる三一の神、すなわち命の源泉としての道、命の泉としての御子、命の川としてのその霊を享受することによって、私たちはあふれるばかりの恵みを受けて、神の命の総合形としての新エルサレム、命の都となりつつあります。
クルシャルポイント1、予言する、キリストを人々の中へと語り込むために、文化から出て霊と真実をもって主と交わる。ローマ数字1、真のクリスチャン生活は勝利者の生活です。新約におけるすべての勝利者は王であるべきです。彼らは溢れるばっかりの恵みと溢れるばっかりの義の賜物を受けて、命の中で王として支配しています。ローマ5章17節、もし一人の違反によって死が一人を通して王として支配したなら、溢れるばかりの恵みと溢れるばかりの義の賜物を受ける者たちは、さらに一層一人の方、イエス・キリストを通して命の中で王として支配します。A、 神の定められた預言者また祭司として、私たちは王でもあって、神に私たちの中で、また私たちを通して、神のすべての敵を支配していただきます。新約の信者たちは、神のエコノミーにおける王、祭司、預言者の要表の長寿であるべきです。1、新約におけるすべての信者は、救われて、王、また祭司となっています。祭司が神のために語るとき、彼らは神のスポークスマン、神の代弁者となります。これらが預言者です。啓示録1章6節、私たちを王国とし、彼の神また父の祭司としてくださった方に、栄光と権能が永遠にわたってあるように。アーメン。2、預言すること、キリストを人々の中へと語り込むことは、私たちを勝利者にします。預言することは勝利者の機能です。神は祭司に彼の代理権威の語る部分だけでなく、支配する部分も託されました。こうして祭司は語るものであり、王でもありました。しかしながら、神はご自身に置き換わる王を願っておられません。神はただ彼の権威が行使されることを願われます。ですから、祭司が言ったイスラエルの歴史の始まりに王はいませんでしたが、彼らはウリムとトミムを持っていました。ウリムとトミムは神の語りかけと神の支配の両方の代理権威でした。預言者はまず神の託せんを考慮しました。彼らの託せんに基づいて、彼らはある程度まで神の権威を行使しました。多くの王は預言者に聞き従いました。こうして すべての真の預言者は勝利者でした。これは啓示録で成就されます。そこで主は以下の言葉、勝利を得る者を7と繰り返されました。これらの勝利者は預言者の予表の成就です。ですから、使徒パウロは教会がどのように集会すべきであるかについて語るとき、預言することを強調し、高く上げているのです。預言することは、あなたを勝利者とします。キリストを人々の中へと語り込むことが預言することです。適用、ビジネスパーソン大学院生編。主の回復は、ブラザレンの教理に注意を払いすぎで分裂した失敗から学んでいます。回復は真理だけでなく、実行にも重きを置いています。リー兄弟は真理を提示した後、必ず命の経験への適用を待ちわりました。あなたは主に教理だけを追い求める自分自身の宗教観念を取り除いていただく必要があります。日本の文化の中に本音と建前というのがあります。ここから総論賛成、各論反対という行動が出てきます。これは建前は賛成、本音は反対という意味です。例えば、世論などの背景から、国会議員は議員の定員削減に賛成しますが、自分の地方の削減には反対します。本音は反対ですが、世論を恐れ、建前上は賛成しています。日本の文化は、表面的な圧力を避け、表面の現れを美化しようとして、本音の反対を隠すので、議論が噛み合いません。この場合、現在の国会議員の定員が G7 の他の国々と比べて多すぎるので、税金の負担軽減のため、定数を削減していく必要があるという本質的なテーマに反対していることを隠しています。あなたは主に対してこのように本音と建前を使い分けて間違ってはいけません。真理を適用するには、訓練と代価が必要ですので、距離だけに注意を払っている方が楽です。ですから、本音は距離だけに注意し、その適用を実行するつもりはないのですが、李兄弟のメッセージには、建前としてアーメンを言います。このような文化的な影響によって、あなたは無意識に、ごく自然に本音と建前を使い分け、霊と真実をもって主と交わることから逸らされています。あなたはこの文化的な背景から出てくる必要があります。そうでないと主の御言葉を読んでも信じて従うことができなくなります。その結果、主の言葉を語り実行することができません。神の言葉を大胆に語ることができないのであれば、預言者の機能を失っているので、勝利者になることはできません。主の回復は、キリスト教の一般的な働きを改善するためではなく、勝利者を生み出すためです。勝利者になるために、あなたの預言者の機能を回復するために、文化的背景から出てきて、御言葉を正しく関わる必要があります。預言者になるために、1、神の言葉を読み、祈って享受する。2、神の言葉を信じる。3. 神の言葉に従う。 4. 神の言葉を語る。 5. 神の言葉を実行する必要があります。祈り、おう主イエスよ、真のクリスチャン生活、勝利者の生活を持つには、霊と真実を持って主と交わることが必要です。そのために本音と建前を分ける日本の文化から出てくる必要があります。そうでないと主の言葉を読んでも信じて従うことはできません。主よ、私を宗教観念、文化的背景から救ってください。預言者の機能を回復するために、神の言葉を享受して語り、実行します。
主の中で、ヨセフを模範として、互いに許し合うことを実行する。命の中で王として支配するために、私たちは、またその霊の統治のもとにいる必要があります。ヨセフの生涯の記録はその霊の統治の啓示です。 なぜならその例の統治は円熟した生徒の王としての支配する面であるからです。それは命の中で王として支配し、神の王国の実際の中で神聖な命の拘束と制限のもとにいる生活です。そしてそれはその例の他のどの面よりも高いのです。創世記45章5節しかし今私をここに売ったことで悲しんだり自分を責めたりしてはなりません。神はあなた方の命を守るためにあなた方より先に私を使わされたのです。50章20節あなた方は私に対して悪を図りましたが、神はそれを良きに計らってくださり。ローマ8章28節また神を愛する者、すなわち彼の目的に従って召されている者たちは全てが共に働いて益となることを私は知っています。 F ヨセフは新約で掲示されていることの生ける説明です。ヨセフは自己を否む人であり、彼には何の自己の興味も何の自己の教授も自己の感覚も自己の野心も自己の目標もありませんでした。すべては神のためであり、また神の民のためでした。ヨセフが自己を否んだこと、彼が神の主権ある御手のもとに制限されたことは、王国の生活を実行する鍵でした。G、ヨセフの認識は、彼をエジプトに使わしたのは神であったということです。創世記50章20節で、彼は彼の兄弟たちに、あなた方は私に対して悪を図りましたが、神はそれを良きに計ってくださり、と言いました。これは、ローマ8章28節から29節における、パウロの言葉の実際です。ヨセフは、彼の兄弟たちが彼に行ったすべてのことを、神からのものとして受けました。ヨセフは自分に対して罪を犯した人たちを慰めました。彼は何という恵み、何という卓越した霊を持っていたことでしょう。H、私たちは神聖な望遠鏡を用いて時間を見通し、新エルサレムを見つめなければなりません。そこには命に満ちた束と光に満ちた星のほか何もありません。私たちは命において円熟すればするほどますます生徒たちや召喚について消極的に語らなくなります。しばしばクリスチャンが誰かを許すとき、そうです、私はあなたを許しますが、あなたが行ったことの重大さを思い出してもらいたいんですと言います。この種の許しは何の意味もありません。なぜなら実はそれは全く許しではないからです。ヨセフは兄弟たちを許したとき、彼らを慰め、自分を責めるのではなく、行ったことを忘れるようにと言いました。彼らが自分を奴隷として売ったことは、神が命を守るために行われたのであると言いました。ヨセフは兄弟たちが行ったことで彼らを責めませんでした。むしろ彼は彼らを神の助けでと考えました。適用、青少年、大学生、新人編。エペソ4章31節。すべての苦さ、憤り、激怒、わめき、罵りを、すべての悪意とともにあなた方から覗き去らせなさい。そして互いに真実で情け深くあり、神がキリストにあってあなた方を許してくださったように許し合いなさい。フットノート、情け深くあり、キリストを恵みと実際として享受することによってのみ私たちは情け深くあることができ、こうして互いに許し合うことができます。フットノート、許し合いなさい、あるいは恵みを示しなさい。ウィトネスリー兄弟は私たちの間で許す霊が欠けていることが増し加わりがない原因であると言われました。日本人は非常に細かいので、他人の自分に対する些細な悪い行いをずっと覚えている傾向が強く、なかなか人を許せません。しかしあなたは救われた人として、主の中でヨセフを模範として許し合うことを実行すべきです。証、台北で2年間訓練を受けているときに、同労者や責任者たちの心が広く、彼らは許し合い受け入れていることを実行している模範を見ることができました。私は自分の心が狭いことが照らされました。 そして全時間訓練の中で主の恵みに頼り、許し合い受け入れ合うことを実行し始めて気づいたことは、他人を許すことで自分自身が罪の束縛から解放されるということです。私は福音隊のリーダーをしていましたので、メンバーから様々な批判を受けました。その中のいくつかは、リーダーが中国人やアメリカ人ではなく日本人であることが気に入らないというものでした。私はそのことに気づき、心の中で怒っていました。しかし怒っても何の問題解決にもならないので、主に行きました。主と交わっている時に内側の罪、欠点、短所が照らされました。そして照らされた罪を一つずつ告白し、主の許しを乞い清めていただきました。それから彼らを許し受け入れるように努めました。すぐにはうまくいかないこともありましたが、まず自分自身が解放されました。そして自分が他人を許さないことは実は罪に縛られていることであることを理解しました。さらにそのメンバーとの正常な交わりを回復できました。祈り、おう主イエスよ。ヨセフは兄弟たちが彼に行った悪を神からのものとして受け入れました。彼は兄たちを許し、慰めさえしました。他人の自分に対する些細な悪い行いをずっと覚えていて、なかなか人を許せないのはサタンに縛られているからです。キリストを恵みと実際として享受することによってのみ、他の人を許すことができます。主の中でヨセフを模範として許すことを実行します。